ッズアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミの活動の一環として滋賀県の東近江市、大津市、京都府の城陽市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれて地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で聞い取り、ラジオを通じて皆様に伝えていこうと思います。今回はまんどころプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはさきと
ゆうかと
マリアと
えおんとモリンズです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回も前回に引き続きズーム収録で行っていますということで、まあ、まずまんどころプロジェクトっていうのはどんなプロジェクトかっていうのを簡単にじゃあ優香ちょっと説明してもらえるかな。
はい、まんどころプロジェクトは滋賀県東近江市まんどころ町を拠点としているプロジェクトで、そのまんどころ茶をその生かして地域内循環とか地域活性化を行っていこうとしていて、そのまんどころ茶は歴史あるお茶で、それを最先端を掛け合わせていこうっていうプロジェクトです。
最先端の何を掛け合わせるの？
ボイラ
ー。ボイラーやな、
うん、
ね、ありがとうございますっていうプロジェクトですということで、まあ簡単に緊急報告というか、なんかちょっと最近、まあ、ゼミでどんなことしてるでもいいし、ちょっとモリンズになんかやってもらおうかな。
ちょうど先週ぐらいかな、多分収録の先々週やと思うんですけど、うんうん、ゴミゼロをやりましたね、みんなで。
ああ、そうやな、
みんなは2年目のゴミゼロやって、うん、でまあコロナの影響もあって全然、まあ、いつものゴミゼロとは違うかったけど、久々ちょっとみんなの顔見れて、
うんうん、
ちょっと安心したかなって感じと、すごい楽しかったんで。
うんうんうん、
うん、
そうやな。どうやった、なんかエリアリーダーじゃないプロジェクトじゃないな、間違えた、ボランティアリーダーとして今年は参加したんやけど、どうやった、なんか、
ま、俺、
うん、マリンって、
いやもう去年のその先輩らのこと見てるから、
うんうん、
全然リーダー感なかったというか、ボランティアのなんか活気もまあ少なかったから、
うんうん、
ちょっとまあ足らんかったって感じじゃない
足らんかったって感じない、
ちょっともうちょいグイグイ来てほしかった、う
ん、なるほどな、
うん、あれエリアリーダーのさっきはどうやった、
エリアリーダーな、そうやな、なんかエリアリーダーっていうそのボランティアリーダーをまたそのまとめていくっていう役を今年やらせてもらったんですけど、まあそうやな、まあなんか比較的例年よりは全然簡単っていうか忙しくなかったし、それこそみんながこう拾いやる気、今年はメインが拾いやる気やったんやけど、それをなんかみんなのやってる姿を写真撮ってちょっと頑張ってるなっていうのを連絡してみたいなぐらいやったから、全然簡単やったけど、まあ楽しかったかなっていうのは思うかな。あ、じゃあなんか2回新しく入ってきた2回生もあれやな、ゴミゼロ参加してくれたけど、マリアはどうやった、なんか、
あ、2日間あったんやけど、
うんうん、
2日間とも2回生と一緒に、
うんうん、
初めて、うん、実際そこで初めて対面っていう形で、オンラインでは話したことあったけど、実際に会って話したんが初めてやったけど、あ、めちゃめちゃいい後輩入ってきたなって改めて実感したかな。なんか、うん、思ってたよりちょっと喋りやすかった、うん、なんかもうちょっとなんかあの、なんて言うんやろ、距離感じるんかなとか思ってたけど、全然あの初めてって感じじゃなくて、
うんうん、
あっちからも話しかけてくれるし、話振ったらいっぱい答えてくれるし、楽しかった、
う
ん
う
ん、
そやな、ちょっと2回生の今後が期待やな、
うん、でも、
うん、な、ということで近況報告はな、まあ、この辺にして、まあ最近のまんどころについてまあ、お話ししていこうかなって思うんやけど、まあ、7月1日にちょっとまんどころのミーティングがあったんやけどな、あったんやな、まあ、それについてまず、まあ、なんかどんな人が来てたんかとかちょっとレオンに話してもらいたいな。
どんな人が来てたんかか、まあ、
まあ、現地の人やねんけど、
うんうん、
その中でもなんか作業チームって言って、
うん、
生産者側の人たちと、
うん、
俺らも初めてお会いするっていうか、そのオンライン上でやけどお会いする方もいて、うん、まあなんか地域の人とのつながりとかはなんか全然知らん人がとの関われたからよかったかなと思って、うん、結構その生産者側の人が来てはったかなっていう印象がありましたね。
うんうん、おじゃあなんか具体的にどんな話したとかも、じゃあ続けてレオンにお願いしようかな。
まあなんかそのまあバイオマスのボイラーをマンドコロでやっていくにあたって、そのマンドコロの人たち、地域の人たちっていうのは、その今までお茶の生産はしててんけど、そのバイオマスであったりとかがどういうものかが全然まだ未知の領域っていうか、そういうのやってから、そこら辺のなんか知識の共有みたいなそこからまあ入って、うん、まあ、こうどうやってブランドを練っていくかみたいな、
うんうん、
まあ、その行政に何どころに茶工場、バイオマスの茶工場を建てるのをどうやって提案するかとか、どうデザインしていくかみたいなことを話してましたね。
なるほどね。まあ、なんか地域の人と話す機会っていうのが実際うちらあんまりなかったから、ちょっとそこは新鮮やったなと思う。まあ私ちょっと行けてないんやけど。
いやね、新鮮やった言
うて、新鮮やったんかなと思って、モリンツとか行ったと思うねんけど。
うん、でもなんか結構その話したことないなかったから、地域の人と、うんうんうん、ちょっと自分多分レオンと俺とか口出ししづらかったというか、
あ、
主に聞いてるだけみたいな感じやって、でその先生と俺たちがその進めてた内容を地域の人にどうですかみたいな感じで、
うんうん、
その地域の人と俺らのなんか意識の、うんうん、並行して共有していくって感じやったから、
うん、
最後の方にちょっとなんか一言ないですかって言われて、
うんうん、
ちょっとまあいい関係作れたかなってなったな。
そこのなんか自分たちが考えてることと地域の人とのその考えっていうのは結構一致したものはあった？
いや、どうかな。でもなんか結構地域の人はなんかほんまにどうしようどうしようってことがあって、俺らはその勉強してたから割と木質バイオマスについて実際その徳島行って見に行ったりしたやんか、
うん、
でいろいろその補助金を取ったりとかも分かってたから、まあ多分結構認識のズレはあったと思うし、
うんうん、
で地域の方たちが知ってる情報ってのは、
うんうん、
割とその俺らが知らん情報であったから、俺らとその地域のそういうことに関しても認識のズレはあったけど、まあいっぱいレオン君がメモってくれたから勉強になりましたわ。
うんうん、そうやな、うち実際その私行けてないけど、後で共有してもらって、もうそれだけでめちゃめちゃそういう感じやったんやっていうのを理解してくれるようなぐらいメモしてくれるメンバーもいらっしゃるからな。
第一人者な、マリアさんが第一人者やけど。
お、うん？
メモ前からな、マリア。
メモは途中で消えちゃったけどな。
そうやな、会議
の。あの、そのマンドコロの会議。ではやっぱ運営したいとか、
うんうん、
やっぱそういう面について結構議論されたかなっていうのが俺の印象かな。
あ、確かに、うん、誰が運営していくかっていう話やな、この新しいボイラーをな。なんかそれ聞いて、なんかこう今後うちら地域の人とどう関わっていけばいいんやろうなっていう、その課題とかも見えてきたんかなって思うんやけど、うん、なんかこうこれから夏に向けてマリアとかどうしていきたいなとかある？
地域の人と関わり方みたいなのかな、
うん
うん、そうやな、まあ、イメージはちゃんとはできてないけど、まあ、一緒に作業チームとして活動していく中で関わっていく感じになるんかなと思ってて、やっぱり私らはどうしても外の人がどんだけ知識とか身につけたとしても、当事者の方がそれは当事者意識は持ってると思うから、なんかそういうなんていうんやろ、直接自分たちだけじゃ分からへんところをいっぱいお聞きしていく上で、なんかまあそこでなんていうんやろ、信頼関係とか構築できるようになればなって思ってるかな。
あ、素晴らしい。それ頑張ってこう。
頑張ろう。
な、まあ、それのなんかあれやな、これからやっていくこととして、まあ、今実際取り組んでるのが、まあ、環境省の補助金やな。
うん、
そうね、
これが結構な大変やねんけど、まあ、なんか まあ、簡単に概要じゃないけどどういう補助金なんかっていうのと、まあ、なんかどんなこと大変なんかなっていうのをどうしよっかな行きたいなって人おる？言いたいなって人。
地域循環共生権、
うん、
のことはまあ言ってもいいかなって感じやねんけど、
うん、おじゃあ森に行こう。
来た。全然それまあ環境省の補助金やねんけど、うん、その地域循環共生権っていう地域の地域がその環境に対してどれだけその環境的なネガティブな面を減らして地域を持続可能性な感じに進めていくかっていうことを念頭に置いた補助金を取ろうとしてんねんな、うん、俺らは。ここまで大丈夫みんな、
うん、大丈夫
その補助金を取るためにはその今までその俺らが木質バイオマスボイラーを設置したいねんけどどういうふうに魅力があるかっていうのをその補助金取るためにはその魅力を提出せなあかんっていうか、
うんうん、
伝えなあかんねやんか、
うん、
その魅力の伝え方を今書いてますね。
お
言葉足らずかな、
うん、
地域循環共生権の説明なかったなって思う
ああちょっと勉強しろって言われてさっきがいっぱい勉強してた思うからな、
確かに
飛んできた
やばいやん。まあなんか地域循環共生権はまあその なんていうの地域そのちっちゃいコミュニティの中でその循環できる仕組み言うたら雇用が生まれてそこから地域にお金が落ちたりとかっていうもうそういう全てのそういう含み仕組みをちっちゃい地域の中でもできたりとか。
そうね、各地域ごとに自立して連携取って持続可能性な地域をどんどん作っていこうって感じの、
うん、あすごい
目的としてはその脱炭素化とか SDGs の推進みたいな感じで、
うん、
今政府が出してることなんですよね。
うん、なんか惜しいところめっちゃ持ってかれたけどそういうことです。そういうことナイス。そうやな、なんかまあ優香とか環境省に結構ずっと集まるたんびにやってるけどどういうとこ大変やなとか思う？
なんか私らだけじゃ持ってない情報とかも結構あるし、分からん、やっぱ地域の人でも分からんかったり地域の人にしか分からん情報とかがそのやるにつれていっぱいあるなっていうのを感じて、そこをなんかどうやって今やっぱコロナ時期でなんかその直接行ける状況じゃないからどうやって共有したりなんかどうやって自分がつながってこう知っていけるかとか書けへんとこをどうやって書けるようにするかっていうのが難しいなっていうのを初めて思ったなって思いました。
確かになんかそういうの書いたことがないからさ、なんか合ってんのかなみたいな、正解もないし、
しかもちょっと壮大よな、もう国ぐるみのなんか補助金みたいな感じで、
そう、
それだからやるかっていう感じやから
違いない。まあ、なんかそうやな、スケジュール感としてなんか今後の どんぐらいのスパンでこれをやっていくかみたいなちょっとレオンの中にあったりする？
補助金、
うん、
補助金は俺らのプロジェクトの代が終わるまでには絶対に取りたいなとは。
そうやな、そうやな、
まあ、具体的にやったら今年中かな。
うん、
第2号の方な。
うん、そうそう、今やってる方のソフト面の補助金を、その第2号補助金っていうのがあって、あのこれからバイオマス、まあ、バイオマスボイラーを置いて地域内循環ができて地域外にお金が流出しちゃうっていうのは、まあ、今このままやったらただの理想やから、それを専門家とか呼んで実際に計算して数字とかを出してお金とかもこれぐらいかかりますみたいなをはっきりさせるため、
うんうん、
使える補助金が今やってる第2号補助金っていうやつやねんけど、
うんうん、
それをまあ今年中に取って、で、うん、まあ来年後輩ちゃんたちが第1号補助金っていう実際設備にかかるハード面の補助金を取ってくれて、再来年に着工場が完成すればいいなと思って。
うんうん、そうやな、だからうちらが卒業する春にちょうど
着
工場が出来上がるっていうな。
理想やな、
理想一番やな。
うん、
そうかな、結構これが。
そうやな、だか 多分うちら後輩と関わっていくプロジェクトにはなっていくんやろうなっていう、
これ、ね、マジで壮大すぎて1年じゃ全く絶対に終わらんプロジェクトやから、まあ課題作りになれればいいかなとは思って、
そうやな、うちらがいいアシストかな、できればっていうのはありますね。ということで簡単に今やっていることは言ってたから、はい、本日の1曲に参りましょう
急やな
聞かれるのかな。
では本日の
1曲、あ、ちょっとラジオさんの声が入った
じゃあ本日お送りする曲は小田和正さんでラブストーリーは突然にです。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は小田和正さんのラブストーリーは突然にです。さあ、まあ後半に差し掛かってきたんですけども、まあ後半はちょっと簡単に、まあ先月かな、先月ちょっとマンドコロのあの関わってらせてもらってる天野さんっていう方にもらった宿題のことについても話していきたいなと思うんやけど、その宿題もらって1ヶ月間ちょっとみんなで考えたこととか言うか、ちょっと話してもらっていいかな。どんなことした？
なんかそのマンドコロチャ、あのその前になんかそのマンドコロチャ自体のなんかビジョンと AOP っていうのをそのチャエ結びっていうその山形さんとかが最初に考えてくれはったのを、まあ、元にってわけじゃないけど、それと自分ら の, そのマンドコロさんのビジョンと AOP がまあ合うかどうかではないけど自分らでとりあえずそれを考えてみようってなって考え、
うんうん、
でこの間結論付けました
そうやな、なんかどんなこと決まったっけ、なんかまずビジョンから。
はい、ビジョンは まず最初に循環の拠点となるタコーバ、
うんうん、
で2つ目は番茶の廃棄をなくす、
うん、
で3つ目はマンドコロ茶のブランドが評価されて価値が見直される、
うんうんうん、
で4つ目は、まあ、さっきも言ったようになんか1年目壮大なプロジェクトやけど1年目やからこそ、うん、まあ、土台じゃないけど次につなげる地域の人、次につなげて地域の人との関係づくりみたいな、
うん、
がまずビジョンで4つ決まりました。
せやな、
でそれに従った、まあ、それの AOP、
うん、
としては1つ目は今年中にチャイム結びっていうさっき言ったアカウントのフォロワーを1000人
1000人。
で2つ目はその達成のためになんかいろんなことを企画する、それこそなこの間やったバンチャレとかその生産者紹介とか、
うんうんうん、
のバンチャのアレンジ、
うんうん、
をなんかまあ期間をそのインスタのチャイム結びのアカウントさんでやっていきたいなっていうのを前話して、
うんうんうん、
期間として、まあ、毎週一人ずつやっていけば定期的に1ヶ月間の中で1週に1回できるかなっていう話はしてました、
うんうん、
でさっきも2つ目はそのさっきも言った今年中に環境省のレオンが説明してくれた第2号補助金を受けれるようにする。
せや
な。で3つ目はその作業チームの話し合いに自分らから積極的に参加してこのまあ実際に行けるようになった時にオンラインじゃなくて現実でお茶を組み交わせる仲になるっていうことです。 以上です。
以上です。ありがとう。そうやな、なんかほんまにこの AOP、まあ、ビジョンはもともとなんかうちらがずっと結成当時から掲げてたようなことも含まれてるやけど、まあ、なんかそれを実際にな AOP でこの、まあ、目的、これをビジョンを達成するためにどういうことをしていくかみたいな具体的にな数字とかフォロワー1000人とか決めたけどな結構な、
マリア何だったっけ
真ん中今
314人ぐらい
大丈夫やな、あと700。マリアどう、なんかいけそう1000人。
えでもなんか一回バンチャレしてからの勢いが結構
まあ確かに
良かったかなっていうのと、うん、すごい茶屋結び の, あの運営主に運営してる山形さんとか天野さん の,、
うんうん、
その努力が結構フォロワーに出てるなっていうのを感じるから、
うんうん、
僕らも頑張ってな、ちょっと1000人頑張ったらいけると思ってる、
うん、そやな、頑張ろうそこは、うん、あとはな、真ん所に行けるようになったらやっぱちょっと地域の人とお茶組み交わしたいなとかっていうのはレオン言ってたけどあるよな。
あ、組み交わしたない
組み交わしたい、
組み交わしたいな、
組み交わしたいわ。
全然お酒じゃなくてお茶がいいね俺は。
そうやな、なんか一つのな、あの机を囲んでみんなでお茶飲むみたいな。
うんうん、
まあそのこの宿題を出してくれた、まあ、天野さんっていう方が作って実際にそのパッケージ、マンドコロッサのパッケージで、その人がエバーグリーンデイズド、エバーグリーンデイズドっていうのを後ろのパッケージに書いてるんやけど、まあ、それの意味っていうのをちょっとマリアに語ってもらおうかな。
ちょっと任せてください。いただきます。なんか普通の意味では、
うん、
普及とか常緑、年に緑って書いて常緑っていう意味と、なんか音楽的な意味ではこう時があっても色あ時が経っても色褪せない名曲っていう意味があるらしくて、その2つの意味にこう絡めて、こう何年経ってもマンドコロ茶の魅力が変わらないよっていうことをすごい欠けてるパッケージのデザインにされてるそうです。
うなあ、ほんまに素敵よな。なんかワードセンスがさ、天野さん素晴らしいからさ、
ほんまにな
あ勉強になるし、シンプルにな、うちらもなんかそういうのいつかできたらいいなっていうのは思うよな。
やりたいな
ーなあ、
はい、
やってるけど、
俺らはもうその天野さんはなお茶と音楽を掛け合わせたけど、俺らもバイオマスとお茶を掛け合わせた
そうやな、
まあ、
掛けちゃうからいっぱい
そこを頑張っていこうよ。
そうやな、いいこと言った。
いいこと、
いいでしょ、
素敵、うん、ということで、
ということで、
毎週恒例のあの企画いっちゃいましょう。
いっちゃいましょう。
さあ今週は誰ですか。
誰
です。
お、レオン。
レオンです。
はい。
ちょっとほんまに直前まで忘れてて、俺の番やと思って。まあ、今週のお茶豆知識はちょっと玉露について話そうかなって。う
ん、お、玉露。
玉露って。結構なんか高級なイメージないですか、うん、どうですか。
高いんでしょ、大山
は。でしょ、でしょ、そう思うでしょ。けど玉露の作り方って、
うん、
そのお茶の新芽が咲き始めた頃に、
うん、
日光を遮る、すだれとかで日光を遮ることで、
うん、
光を制限して新芽を育てることで、そのアミノ酸っていう、
うん、
カテキン、アミノ酸からお茶ってカテキンに生成されるんですけど、
うんうんうん、
それを抑えることで渋みが少なくなって旨みが豊富な味になる。
なるほどね。
だから別になんか玉露の茶葉があるとかじゃなくて、普通のお茶の茶葉に何かをかぶせて日光を抑えるだけで玉露になるっていう。どう、意外でしょ。
意外やわ。
意外やな。
自分でもじゃあ玉露作れそうな感じ
してるけど、リアクションしてくれてありがとうな。
昔やったり言われると
だからなんかかぶせ茶とも言われたりするらしい
です。うん、
別にそれ初めて知った。
そうそう、でなんか結構そのすだれの代わりに太陽光パネルを設置して、
うん、
再エネと掛け合わせるみたいな、俺らとまた別の方向性でやってるところもあるらしい。
あ、確かに、そういう農業の仕方とかも最近あるもんな。
そうそう、結構新しい。
うん、
いやそれこそさ、それ玉露さ、茶園結びで売ってはるよな、そんな、
うん、
で
商品で、
うん、 もしな皆さん聞いてくださってる皆さん、気にちょっとでも気まんざころって気になってくれはったらな、その茶園結びっていうインスタにアカウントがあるから、そのたまに見てください。
ぜひ
見てください。
チャンネル登録と高評価を押してくださいって感じ
で。YouTube はやってないからな。
YouTube はなんか残り数少なくなってるやつもあるらしいので。
そうだ
な。ええ、もう違う。
だってほんまに今どころちゃってさ、視聴やん。
うん。
すごいから。
もうな、貴重な、貴重な中の玉露っていうまた貴重な。
おお。
な。
でも今年は特に美味しいって
期
待してるから、
うん、
ぜひぜひ飲んでほしいな、うん、今年は、
うん、
な、
食べます。
じゃあ最後の一言言ってもらっていいかな。
いいですか。じゃあまあ今週の豆知識も披露したところで、
うん、
お茶の可能性は無限大ですね。
はい、
はい、
決まった。じゃあ
決まった。
以上、じゃあお茶豆知識でしたということで、
イエイ。
はい、まあ、本日は私たちマンドコロプロジェクトがお送りさせていただきました。来週は SG パークプロジェクトがお送りします。そう、次の私たちマンドコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 までです。E-mail アドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはさきと
ゆうかと
マリアと
レオンと
モリンズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。